今日はイエス・キリストのご降誕をお祝いするクリスマスの記念礼拝であります。よくこの教会においでくださいました。皆様を心から歓迎をしたいと思っております。クリスマスはイエス・キリストがお生まれになった時だとことだということをご存知の方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、一体聖書はあるいは教会ではイエス・キリストの誕生をどのように考えているのかということについて、聖書を通してご一緒に考えたいと思っております。でキリスト教は聖書に基づく宗教だとこうよく言われております。それはその通りでありまして、聖書に書かれていることを日曜日にはまた今日のようなこの特別な日でありましてもそれを読んで、牧師の話がそれを解説すると、これがキリスト教の礼拝のあり方であります。勝手なことを言ってはいけないということでもあるわけなのです。でイエス様がいつ生まれたのかということについては分かりません。紀元今年は2017年でありますけれども、イエス・キリストが生まれた時を基準にしてこれ定められたんだとは一般的に言われますけれども、正しくちょうど紀元1年にイエス・キリストが生まれたんだということはおそらくもうないということは言われております。で紀元前6年か4年か3年かとこういろいろな説がありまして、分からなくなっております。言ってみればイエス・キリストが生まれた、そのことは聖書は非常に重んじておりますけれども、それを基準にしてそれから何年目だという関心は聖書の中にはないということなのであります。で、じゃあどういうふうにイエス様が生まれた時のこと、その時のことを記しているのかといいますと、この2章の1節にありますように、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。ヘロデ王の時代に生まれた、この時代は誰々が王様の時に生まれたんだ、誰々が王様になって何年目と、こういう数え方を一般にしていたわけなんです。でいい王様だろうと悪い王様であろうと、一般にそう考え数えたわけです。でこのヘロデ王様、大体悪い王様ってことに聖書ではなっております。でもヘロデ王の時代にとこういうふうに言うわけなんです。で支配者であります。今日のところにはちょっと出てきましたけれども、思い通りに人の命を取ることも、王様になればこれできたわけなんです、俺のものだ、人の命も俺のものだとこう考えたわけなんです。今日読みましたその後のところを見ますと、学者たちに騙されたと言ってヘロデ王様はその地域の子供たちをみんな殺してしまったと書いてありますけれども、そういうことも王様はできたわけなんです。今とはだいぶ違いますよね。ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。ベツレヘム、旧約聖書の中で一番立派な王様と言われるダビデという王様が生まれたところ、それがベツレヘムであります。でそこでイエス様が生まれたというのであります。でその時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。三人の博士と一般に言われますね。三人の博士がやってきた。三人かどうかはこれはわからないんですけれども、11節にこの博士たちがイエス様にお会いして、そして黄金、乳香、 没薬を贈り物として送ったんだとこう書かれてありまして、あ、それで黄金、乳香、没薬、まあ一人一つ持ってきたとすると三人だなというところから、まあ三人の博士というふうに言われるようにはなったわけなんです。もしかしたら一人だったかわかりませんし、二人、三人、四人であったか、それはわかりません。で、東の方からというのは、遠い遠い東の方からということでありまして、イエス様は、旧約聖書に基づいて、イスラエルを救う、エルサレム、イスラエルを、ユダヤ人を救う救い主じゃないかとみんな思ってたわけなんです。で、ユダヤ人は、あ、早く救い主が来ないかな、早くメシアが来ないかな、早く神様が救い主を送ってくれないかなってこう、待ちに待ってたんですけれども、生まれた本当の救い主は特別ユダヤ人を救う王様じゃない、ね、遠い遠い東方から学者たちがやってきて、この赤子を礼拝するということに象徴されるように、すべての人、ユダヤ人に限らず、ね、すべての人を救う救い主としてお生まれになったんだと。で、それを喜んで学者たちが実はやってきたんだって、こういう意味があるわけなんです。ですから、私たちは日本はキリスト教と本当は関係ないはずなのになって、なんでキリスト教って外国の宗教を言うんだろうかって、こういう思う人もいらっしゃると思いますが、そもそもこの聖書はイエス・キリストの誕生は待ちに待っていたユダヤ人の考えとも全然違って、誰彼の区別なく全ての人を救う救い主だったんだということが、これ誕生物語の中に書いてあるわけなんです。その代わり、あ、本当にイエス様は私の救い主なんだなとこう受け入れる人を誰彼なく救うわけなのであります。で、わざわざどうして遠い東の方から、伝説によるとラクダに乗って、ね、星に導かれてやってきたんだろうかってこういうふうに思う方もいらっしゃるか分かりませんが、今言いましたように、また読みましたように、東方でその方の星を見たので拝みに来たんです。星を見たんだってですよね。ね、この星とは何の星かってことについてはそれは分からないんですけれども、有名なお話でありますが、紀元前7年のことでありますけれども、紀元前7年、ちょうどイエス様がお生まれになったって言われるそのあたりのことでありますが、バビロンではですね、星の観察が本当に正確になされておりまして、紀元前の7年、夏と秋に木星が魚座の中で、その年たびたび土星と出会うということがあったんです。で、それがもうだいぶ前からバビロンでは知られておりまして、必ずこれが起こるからなというふうにちゃんと書き物に書かれてあるということなんです。で、その木星とは何かといいますと、これは聖書が書いてることじゃありませんよ。バビロンで、その当時学者たちの中で言われていたことでありますが、木星というのは世界を支配する支配者の星だと考えられていたわけ。木星はね、魚座、皆さん分かりますかね、魚座。インターネットですぐ分かりますから、家に帰って魚座をね、引いていただきたいと思いますが、魚座は終末の印とバビロンではこう言われていたわけなんです。それが魚座なんです。で、木星が魚座の中で土星とこの年たびたび接近して出会うんだ。土星というのはパレスチナを表すというふうに、バビロンでは考えられていたわけ。そうすると、あ、魚座の中で終末の印を表す魚座の中で、ね、世界の支配者を表す木星と パレスチナを表すその土星とがこう会ったっていうんです。この年5回ほど接近したっていうんですね。で、もしかしたらこれじゃないかっていうふうに言う人はたくさんいるわけなんです。しかし聖書はその星だとは言わないんですけれども、遠い東の、まあ、バビロンの方じゃないかというふうに考える人もいますが、星を観察していて、で、新しい王様がパレスチナで生まれたらしい。それじゃあお祝いに行かなきゃ。何たって星が知らせた。天体が知らせた。だからといって、まあ、やってきたのであります。で、分かりませんから、どこで生まれたのかは。それで、この時支配していた、ヘロデ王、ヘロデ大王とこう言われておりますけれども、ヘロデ大王のところに来たわけなんです。てっきりここで生まれたんだろうと思ったわけですよね。で、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。喜んだかって、まあ、喜ぶわけがないんです。自分の知らないところで、ね、王様が生まれたと。それも人が噂したのではなくて星が知らせた、天が知らせた。まあ今と違いますからね。今ならばなんだそんな星がついたって、あれはあの法則通りに動いてるだけじゃないかってこう私たちは思いますけれども、当時は違いますよ。星っていうのはまあ天ですから、天っていうのは神様のいらっしゃるところですからね。その天が新しい王様がユダヤに生まれたらしいとこう知らせたというんですから、ただヘロデ大王は喜ぶどころか本当に恐ろしくなったわけです。不安になったわけなんです。で、このヘロデ大王のことは歴史の中でも詳しくこう知られておりまして、実は大変こう残酷な王様であったとこう言われております。生まれたイエス・キリストを殺そうとしたってこう今聖書書いてありますけれども、実はこのヘロデ大王は妻でありますマリアムネ一世、これを処刑しております。その妻の弟アリストブロス三世、これも処刑をしております。妻の母アレクサンドラ、これも処刑をしております。で、紀元前7年には、この妻マリアムネとの間に生まれた2人の子供も処刑をしております。自分の地位を狙うと、ね、そういう恐れに、不安に駆られて殺してるわけなんです。もう大変教えられるなと思いますのは、力を持って、ね、支配権を持って思い通りに殺すことはできるんですけれども、いつ自分がやられるかもしれないっていう不安もやはり同時にこう入ってくるわけです。ですから力と不安というのはまあ裏表なんですよね。今年ニュースでどっかの国の支配者の義理の兄弟をどっかフィリピンかどっかで殺したって、ね、インドネシアでした、殺したっていうそういうニュースがありましたけれども、自分の地位を守るために人を平気で殺すというのはいつの時代でもあるわけなんです。で、力を持てば持つほど不安にもなってくる。それが私たちの人間の常ではないかと思います。そういう王様の時にイエス・キリストが生まれたのであります。 星の知らせで来ました、どこで生まれたんですかってこう博士たちが言うものですから、でヘロデは恐ろしくなったわけです。3節にこれを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。でエルサレムの人々も皆同様であった。そういう王様が支配しているところですから、こんな話がね、届いたっていうのであれば、また一体何をするか分かんない。あの王様は。と言って不安になったわけなんです。私たちには王様はもうこの日本ではねいないということになってますけれども、私は会社勤めをしたことはありませんけれども、上司であるとかね、自分の上にいる人がいるってことは今でもねよくあることでありますけれども、その上の人がどういう人かっていうのは、まあ、その人にとっては本当に大切なことのようでありますね。エルサレムの人々はこれはまた大変なことになるんじゃないかとこう不安に思ったのであります。それで王様はどうしたかというと、この時代はこの地域ではこの国では旧約聖書の伝統というのがありますから、一体どこで生まれたかを旧約聖書で調べてくれとこうヘロデ王は頼んだっていうんですね。それで祭司長や立法学者たちが集められて、でメシアはどこに生まれることになっているのかとこう調べたわけです。探せって王様が言いましたから。するとその結論は5節にありますが、彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです、預言者がこう書いています、ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民、イスラエルの牧者となるからである。もう忘れられていた、ね、小さな村、ベツレヘム。だけどお前たちは決して小さな村じゃないぞ。決して小さなものではないぞ。お前から指導者が現れるからな。立派な牧者が現れるからなってこう書いてあります。それできっとここに違いありませんと、これ旧約聖書の御箇所という書物の5章の1節に書かれているのでありますが、そこを指してここに違いありませんとこう王様に報告したのであります。それで7節、そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。で行ってその子のことを詳しく調べて、見つかったら知らせてくれ、わしも行って拝もうと思ってるんだ。王様に、新しい王様に会いたいんだ、頼むぞって、教えてくれよなって。これは皆様お分かりの通りですね、聖書に書いてある通り悲壮感に殺そうと思ってるわけなんです。と言ってベツレヘムを送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。ここのところを読みますと、一般的にこう学者たちが星に導かれてラクダに乗って、ね、砂漠をこう旅してやってくると言われておりまして、そういう絵が描かれておりますけれども、星に導かれてやってきたのではないんですよね。こう星を見たんです、確かに。で、ああユダヤに新しい王様が生まれたに違いないということは分かったんですけれども、そこで星は多分消えたんですよ。 ね、消えたからどこで生まれたのかなと、とにかくユダヤに行こうじゃないかと言ってユダヤまでやってきたわけで、分かんないからフェルのところ行って、王様どこなんですか、生まれたのは、お会いしたいんですってこういうふうに言ったわけで、ヘロデがそんなことあるもんかと言って調べたところ、しかしベツレヘムらしいっていうので、それを教えたわけで、その王様のところからこう出てきた時にね、再び星が現れたっていうんですから、でそれに導かれて、生まれたところまでね、こう指し示したっていうんですから、やっぱりこう道々ずっと星が導いたんじゃないわけなんです。詳しいことは教えなかったんです。だからなぜかっていうと、ヘロデの王様のところへ行かせるためなんですよね。だからわざわざ博士たちが王様のところへ行くようにこうさせたんですよ。で、わざわざ王様に調べさせて、ベツレヘムらしいぞ。分かったら教えてくれよな、俺も行くかなっていうふうに、ヘロデに言わせるためだったわけで、ヘロデにそう言わせた後はまた星が現れて、で生まれたところまでちゃんと博士を導いたというのであります。で、学者たちは家に入ると、幼子、生まれたばっかりのイエス・キリストと母マリアとがいたので、で、ひれ伏して、幼子を拝んで、で、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を捧げたのであります。で、大切なのはその後なんですけれども、ところが、ヘロデのところへ帰るな、と、夢の中でお告げがあって、学者たちは別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。で、またヨセフには夢の中で、ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしているから早く逃げろと伝えて、で、ヨセフはその夜のうちに幼子と母親とを連れてエジプトへ逃げましたと、こう書いてあるわけ。そうすると、これは俺のものだと。だからこういくら粘ってみても、その上に天がある、その上に神様がいらっしゃるんだ、その上に決して手の届かない、叶わない方がいらっしゃるんだ。人の世は見れば力の強いものが支配しているように思うけれども、もう決してそれだけではない。そのヘロデを自由に操る方がいらっしゃるんだ。星を使ってね、博士たちを使って。で、そのヘロデの計画を事がならないようにする方もいらっしゃるんだということを、聖書はよくこれを教えているわけなんです。で、私たちもみんな実はもう王様っていうのはいませんけれども、民主主義の時代ですから、それで今は自分の思うことを自分の責任で自由にやることが一番人間らしい生き方だっていうことになってまして、それは決して嘘じゃないんですよね。本当にいい時代に私たちは生きているわけなんですけれども、だからといってもう何でも自分の思い通りになるんだと思っていいのかと言いますと、まあ昔は日本で言えばね、お天道様がいるんだぞ、お天道様が見てるからな、恥ずかしくないことをやるんだぞっていうふうに言われてましたけれども、あれやっぱり一面真実なんですよね。決して自分の思い通りにことが進むわけではないし、 決して自分の思い通りになれば自分も周りの人たちも幸せになるかというと、そんなことでもないし、やっぱり私たちの力の及ばないところに天が、神様がいらっしゃって、そのもとで私たちは生きているんだと、それを決して忘れちゃいけないということなんですよね。また学者が遠くからやってきて、キリストを不思議なんだとこう書いてありますが、学者と言いますのはやっぱりこの時代人間の知恵そのものを表しているわけです。人の知恵が神の知恵であるイエス・キリストの誕生を前にして不思議拝んだということでありまして、神の知恵と人の知恵を比べてみると、やっぱり人の知恵はかなわないんだと。神の知恵こそということをよく教えるのがこのクリスマスの出来事でもあるわけなんです。まあ一般的に言えばですね、どれほど知識があっても知恵があっても私たちは謙虚であり謙遜でなきゃならないということなんですよね。聖書は、クリスマスを前にして4回ほどクリスマス伝道礼拝を行ってきましたけれども、そこでも1回開きましたけれども、コリントの信徒への手紙の1章の18節以下に、イエス・キリストの十字架、その救いについてこう短く書いてあります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵のある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。神はどんなに素晴らしい、よく知ってる、さすが知恵者、さすがギリシャの哲学というね、人たちであろうと、学問であろうと、それを愚かなものになさったんだ。こう書いてあるわけなんです。神様にはかなわないんだということを書いてあるわけなのであります。その愚かさは、神様の知恵、人の知恵、どこが違うのかというと、人は力があるものが自由に振る舞うことが人間らしいとこう思ってますけれども、聖書を読むと、本当は弱いものこそ、弱いものにこそ神様の知恵と力は現れるんだということをこれ教えてるんですよね。このクリスマスの出来事は、マリアとヨセフという、大変貧しかったと言われております。で、ルカによる福音書、他の福音書を見ますと、生まれたのは馬小屋と、家畜小屋だと言われています。で、その誕生を喜ぶ者は、羊飼いたちだけだったと言われております。で、イエス・キリストは尊敬されて救い主になったのかというと、そうではなくて、最後は十字架でつけられて殺されて、で哀れな姿になりましたけれども、しかしその十字架にこそ私たちの救いがあるんだと聖書は書いてあります。ですから弱い者のうちに、貧しいと思われる者のうちに、神様とその救いは現れるというのであります。 人間が考えるのとは正反対だと聖書は教えておりまして、そう考えるとやっぱり神の知恵と人の知恵違うんだ。神の救いと人が、はあ、救われたい、これが俺の救いだって思うこととは違うんだということがあるのであります。でイエス・キリストのこの誕生は、そういう人が支配する、力を持って支配する、人の命もね、平気で奪うって、そういうヘロデ王の下で密かに生まれた。しかし旧約聖書の予言通りに生まれた。本当は関係のなかった学者たちが遠くからやってきて、この御子を拝んだ。そういう神様の救いがあるんだということをぜひ知っていただきたいと思うのであります。で、皆様の生活の中にも神様の助け、救い、知恵は必ずあるはずであります。それをぜひ見つけていただきたいと思うのであります。お祈りいたします。